はい、では、今までずっといろんな理論っぽい話が続いたんですけれども、増川さんもこう今日言われましたけども、物理というのは、実証的なその、研究です。ですから、南北を理論屋さんがほがほが言ってもですね、それが、実験的に確かめられなければ、それは何を言うとんねんということになるわけです。で、その、今までこの素粒子で、そのやはり対称性とか何とか言ってきて、で、それを一体実験で一体どうやって確かめるのかというのは、そういうことについて今日はお話します。で、実験の話ですので、まず、実験やります。で、この実験でこう皆さんも参加してもらいます。で、ここにまあ、赤いなんかクリスマスツリーのような、あるいは、とんがったスペードのようなものがあるんですけども、今から合図をしましたら、皆さん目をつぶってください。それで、1、2、3といって、3まで数えたら、その時、目を開いてください。いいですか？はい。で、では皆さん目をつぶってください。1、2、3。はい、目を開けてください。で、何か変わったでしょうか？先ほどと、実は何も変わってないように見えます。で、多分、好奇心旺盛の人で薄目を開けてた方います。マスカーさん、そうですね。で、実は、皆さんが目をつぶ、ほとんどの皆さんが正直に目をつぶっている間に、私が何をしたことを言いますと、こういうことをしました。で、で、今のようにですね、実は僕いたずらをしたんですけれども、いたずらをしても、気づかないかったわけです。じゃあ次の例を見てみます。で、これどっかのなんかロゴマークっぽいんですけれども、ではこれはどうなるか。もう目をつぶっていただいても結構です。そのままいきます。これをひっくり返しますと、こうなります。で、これを見るとですね、一目で、あ、これ偽物やと、わかるわけですね。で、これ偽ブランドであると。で、これはまずどういうことかと言いますと、そのいたずらをしたときに、そのいたずらをされたかどうかわからないときに、つまり左右ひっくり返したってわからないときに、それは、左右対称なんです。でも、いたずらの結果がわかる。これは、その対称性というのがこう破れているということになります。だからそういうことで、実は対象かどうかというのは、いたずらが気がつくか気がつかないかと。気がつかないか気がつくかと。まあそういうことで、わかるわけです。さて、対象性でもですね、ちょっと変わった対象なものを、紹介します。で、これはまあこういう三角形なんですけれども、右半分が黒いと。で、この左右をひっくり返してみます。で、そうしますと、このように、左が白。左が黒で、右が白という三角形になります。でも、ここでですね、で、これは非常にまあ形は似てるんですけど、その中の模様が違うわけですね。ところが、白と黒を今度ひっくり返すということをしています。で、そうすると、黒だったのが白になり、白だったのが黒になるわけですから、これ始めと終わりともと一緒になります。で、これはですね、例えば、この明るさという形で、白をプラス1、それから黒をマイナス1という、なんかそういうふうな、まあ、数、あるいは符号をつけてやりまして、やりますと、これ実は、左右ひっくり返したというのは、実はこう、プラス1をマイナス1にしたと。っていうふう、あるいはマイナス1をプラス1にしたというようにですね、マイナス1をかけたようになった。それと同じことをやっています。つまり、左右ひっくり返したら、それは実は符号をひっくり返したものと一緒であると。そういうようなちょっと変わった対称性です。で、そういうようなものの対称性をこれ反対称と。反対称性と。とか言ったりします。ちょっと変わったものです。で、なんでこんな話をしてるかと言いますと、実はその素粒子の世界でどうやってそういういろんなものを調べていくかというときに、こういう概念がちょっと必要になるので、今、こう、紹介しました。で、さて、ここで、実験はちょっと終わりまして、次に手品をやります。で、どういう手品かと言いますと、ちょっと特殊な手品師でして、左右対称にしか動けない手品師です、私が。で、手を上に上げますと、両手を上げます。下げると両方下げます。で、前と。だから、これ字を書こうと思うと、山とか書けるんですね、山とかね。中も書きます。こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって。 そうすると自分の名前が書けるわけですね。歩こうとするとちょっと大変です。右足前に出すときに同時に左足も前に出さないといけない。どうやるといいのかよくわかりません。で、じゃあ、そういう手品師が、この対称なものと非対称なもの、反対称なものですね。これに対して、左右対称な手品をやったとします。で、まず、上の対称なものについて、これを二つ両方にこう広げるということをやっています。で、と言いますと、で、このように、広げた後、この形は依然、これ左右対称です。じゃあ、反対称なものをやったらどうなるでしょうかと。で、同じように、こう、手を出しまして、それをパッと広げてあります。そうすると、今こう、まあ、たまたま3つ作ったんですけども、依然、白黒というのが並んでいます。で、これ左右ひっくり返しますと、黒白逆になりますから、これやっぱり反対称のままです。ということは、この対称、左右対称の手品をしてがですね、何をやっても、もともと対称だったものは対称のままですし、反対称のものは反対称のままです。で、この間には厳然とした、大きな差があるわけですね。お互いに混じり合えない。そういう制約があります。で、さて、今まではまあいろんな図形で話したんですけども、ちょっと素粒子にじゃあ移っていきます。で、先ほども話がありましたけども、まあ粒子と反粒子というものがあると。で、まあ電子に対して陽電子があり、コークだと U コークに対して反 U コーク、あるいは U バーと言ったりします。D コークに対しては反 D コークと。で、陽子というのは UUD でできてますし、反陽子というのは U バー、U バー、D バーと。そういうのができてます。で、これはまあコーク3つもしくは反コーク3つでできています。で、あと世の中には、コークと反コークをペアにして作るようなものもありまして、そういうものが、まあ、中間子と言われているものなんですけれども、パイプラスと言われるものは U と D バーと。で、それに対して反粒子、パイマイナスというのは、ここ、U が U バーに変わりますから、U バーと、あと D バーを D に変えて、U バー D でできています。あと、この U のところ S コークというのを変えてみると、これ K 音という、そういう中間子になります。で、じゃあですね、こういう素粒子の、じゃあ左右はどうなんだと。さっきの左右をひっくり返すということを話しました。で、ここに、素粒子があります。で、よく見ても見えないんですが、見えないんです。で、その見えないものを、の左右なんて一体何なんだ、どうやってそんなひっくり返すんだ、これ非常に難しいわけですね。それから、左右って何なんだとね。なんか粒子、例えば点みたいなものに対して、上がどっちだかも決められなければ、前がどっちも決められない。そういうものに対して左右って何なんだとか、まあそういう話になってきます。で、実は、そういうものはどうやって考えていくかと言いますと、実はその素粒子の反応、例えばこう、粒子と粒子をぶつけるとか、あるいは素粒子がどうやって壊れるかとか、そういう状態を使って、その粒子というものが左右ひっくり返すときに対称なのか反対称なのか、まあそういうものを決めていきます。で、実際にはですね、これ粒子のまあ状態を表すのに、まあ、量子力学で波動関数というのもありまして、でそういうもので、の形がどうなっているかというのを見ます。例えば、これはですね、まあ、関数なんですけども、例えば、こんな下がって上がっていくる。で、これ左右ひっくり返しますと、X とマイナス X ひっくり返すことになりますから、風の方で上がって、正の方で下がるような、そんな形なんですね。でもそれは、関数の、プラスマイナスをひっくり返してやりますと、また元に戻ります。で、こういうのを反対称な関数と言います。で、実は先ほどお話した、パイ中間子というのは、その左右、まあ、厳密に言うと空間反転なんですけども、それの、やりますと、これは、反対称な性質を持っているというのは、これは、まあ、実験から、わかりました。で、さて、じゃあ、そういう、じゃあ、パイをですね、この二つ持ってきまして、で、これで、粒子と反粒子をひっくり返すという操作と、それから左右をひっくり返すという操作と、二つ同時にやると、まあ順番でいいんですけど、どうなるかというのを考えます。で、まず、粒子を反粒子にひっくり返すというのを、まあ、C 変換と言いますが、それをやると、π プラスはこちらの π マイナスに変わります。π マイナスは π プラスになると。次に、左右をひっくり返します。そうしますと、これ、こう、こうあるのを逆にしますから、π プラス π マイナスというふうになります。で、 このようにですね、粒子、反粒子ひっくり返して、パリティひっくり返すものを、これを CP 変換と、まあ、合わせて、そういう、ちょっと名付け方しています。で、さて、そういう変換に対してですね、先ほどと同じように、これが対称なのか反対称なのか、というのを考えます。で、実は、例えば π が2つあるような、そういうやつの CP のいわゆる符号というものは、これ反対称なものと反対称なものをかけたものですね。で、これ関数でやってみると、これマイナスマイナス掛け合わせまして、これはプラスになります。こっちはプラスプラス掛け合わせがプラスになります。で、こんな風に、こう左右対称の形になります。で、これは、あたかも、なんかこう反対称のものにこうマイナス1というなんかこう、符号をつけといてやって、マイナス1かけるマイナス1はプラス1だよと。なんか関数の形というのが、そういう、符号となんかちょうど置き換わるような、そういう形になります。で、そうしますと、じゃあ、粒子というのは、実は自分よりも軽い粒子たちにどんどん壊れていきます。まあ、陽子はもうそれ以上壊れる先がないので仕方なくいるんですけども、もっと重たい粒子ですと、どんどん軽い粒子に壊れていきます。でも壊れるときにですね、自然というのは、これ CP 対称な手品種です。ですから、もともと CP の符号がプラス1だった粒子が壊れても、それは、例えば反対者の量子で壊れたとしても、それは二個に、あるいは偶数個に壊れて、依然 CP の値というのはプラス1のままです。で、CP がマイナス1、符号がマイナス1の粒子が壊れますと、それは偶数ではなく奇数個のそういうものに壊れて、で、その符号というのはやっぱりマイナス1になると。で、この間には先ほどと同じように厳然たる境があります。で、あると思われていました。で、これが最近、まあ、松川さんが話されましたけれども、実は CP の対称説に破れているというのが、まあ、1964年にクローニン・フィッチラによって、発見されたわけです。で、これがクローニンで、これがフィッチかな。で、これがチャーレイで、これがクリステルですね。で、彼らは、この発見で、まあ、ノーベル賞をもらったわけですけども、まあ、どういう実験かと言いますと、簡単に言いますと、その CP の符号がマイナス1という粒子が、その CP がマイナス1の粒子2つ、まあ、対応なんですけども、それに壊れたというのを発見したと。つまり、こちらで符号がマイナスだったものが、こっちがプラスになってしまったと。で、自然はこう、その CP の変換に対して対象だと思われてたものが、違ったと。で、これは非常に大きな、やっぱショックがあったわけです。で、どのぐらいまあ見つけたかというと、そこにちょっとまあグラフがあるんですけども、まあ、この赤で示したところ、この間焼いて45個、そういう事象を見つけました。今、時間何分くらいですか？はい、OK です。それで、で、まあ、この実験の説明してもいいんですけれども、で、この後どうなったか、で、最新の実験のお話をします。それで、この後ですね、まあ、世の中、大騒ぎになりまして、それで、いっぱい異論ができた、来たわけです。で、約20個近くできたのかな。で、その中には、今、4つ、の力だけじゃなくて、もっとなんか弱い力があって、それがなんかやっとんじゃとかですね。まあ、いろんな、理論があったんですけれども、それでは、どんどん数々の実験で、検証でですね、もう、ちょん切られてしまいました。つまり、ダメと。で、まあ、もうちょっとしばらくして、先ほどの小林マスカリ理論というのが出てきまして、で、この二つがこう生き残ったわけです。で、まあ、大方の人はね、小林マスカリ理論の方が、まあ、自然にいろんなものを説明できるし、いいなと思うんだけども、実験的には、ちゃんとそれが殺されてなければ、それはちゃんとこう可能性として残るわけですね。で、どっちが正しいんやと。で、それを確かめるのには一つの方法がありまして、それは、CP がマイナスの符号の K ロングというものが、CP がプラスの状態の π を2つに壊れると。で、それはまあ、π プラスと π マイナスに壊れるやり方と、2つの数正の π ゾロに壊れるやり方と2つあるんですけども、まあ、これの数の比を測ってやろうと。で、それと、この CP プラス、の符号を持った K ショートという粒子があるんですけども、それが、CP プラスの、まあ、2つの π に壊れる。で、同じく、電荷持ったものと電荷持ってないものの比に。で、これが一緒かどうかと。これを測ればよろしいというのが出てきました。で、先ほどのこれ、長尺モデルというやつはですね、これは一緒であると。で、小林マスカーさんはこれは違うでと。で、それをですね、実験的にこう、どんどん、確かめていこうということになって、で、昔は難しかったんですけども、初期の、発達によって、だんだんそれが可能になってきたわけです。で、1980年の初期から中盤ぐらいにかけて、それがだんだん、現実に、これを確かめられる、精度に上がってきました。 で、その当時、まあ、実験と、それからヨーロッパの実験とありまして、それがこう、しのぎ削ったわけですね。で、私は1985年の時から、そのアメリカの方の実験に入ってきましたので、そちらの実験の、と、まあ、から発達した、その、一番最新のやつのちょっと説明をします。で、これはですね、アメリカのシカゴの郊外にあるフェリーヌラブという研究所なんですけれども、ここにですね、直径 2km の、2km の加速器があります。で、ギガエレクトロンボルトというのは、これ、陽子の質量の、800持ったものなんですけれども、そこまでエネルギーの加速しまして、それでこう外に引き出しています。で、ここで、軽中間子というのを作るわけですが、これどうやるかと言いますと、陽子が左からこうやってきます。で、まあ、酸化ベリリウムの金属棒になっています。で、ここからいろんな粒子が出てきます。もう高いエネルギーのものをバーン立ててるわけですから、いろんなものをバーンと出てくるんですね。先ほどパイオンとか中、軽オンとか中性子もいっぱい出てきます。で、その中で、この、紫色の部分にですね、磁場をかけてあります。そうしますと、高校でも習いますけども、ローレンツ力、荷電粒子が磁場の中を通ると、横方向に力を受けます。それによって曲げられてしまいます。でまあプラスとマイナスでどっちにも行くかは決まって。で、下流の方に穴の開いた、鉄のでかい塊、まあ長い塊を置いときますと、で、そこに穴一つ、まあその穴をですね、通っていくのは何かと。これは中性な粒子なんです。で、こうやって中性な、つまり電荷を持ってない軽中間子というものを大量に作ります。で、この下流の方に測定器を置くわけです。で、ここが約、先ほどの標的、金属棒が120メートル下流ですね。で、これ約、何倍だ、190、70メートルぐらいの長さの長い測定器です。ちょっと70メートルと想像してほしいんですけども。で、こう横はですね、ちょっとこうデフォルメしてまして、これが20メートルです。だからまあ大体大雑把に行って、ここからここまで大体これが2メートルぐらい。だからめちゃくちゃこういう押し広げた、そういう、あるいは押しつぶした、絵なんですけれども、こういう実験装置を使って調べます。で、先ほど素粒子ってのはこれ見えないと言いました。で、見えないものが一体どこをどう通ったかどうやって調べるんやと。で、これはですね、まず電荷を持った粒子をどうやって見るかというのを簡単に説明します。で、まず、まあ、真空中だったら何も起きないのダメなんですけれども、なんか物質を置いておきます。例えばガス。で、そこを、電荷を持った粒子を飛んでいきますと、原子があると。で、その前に電子の雲があるわけですね。で、時々その十分なエネルギーを電子に与えまして、電子がこう飛び出します。で、さて、飛び出したらですね、まあ飛び出す前から置いといていいんですけども、電極をこう用意しておきます。上に、まあグラウンドにしといて、電池つないで、こちらに、高い高電圧をかけておいてやると。そうしますと、電子はそのプラスに引かれてビーッとこう加速されて飛んでいきます。さて、そこにはですね、実はいっぱい、原子がありまして、加速された電子がですね、また他の原子の横を通りますと、そこで電子をまた叩き出して、それを飛んでいきます。で、これがまた加速されると。で、その子たちがまた、他のやつを叩き出して電子が出てくる。これがどんどこどんどこ出てきます。で、こうやって、次から次へと加速された子が他のことを蹴り出して、雪崩のようになって、いっぱい電子が飛び出してきて、それが最後にここの、赤い書いた電極に集まると。で、そうするとそこには十分電気や電子がつきますから、それ電流として見えるわけです。で、そういう、現象を使って、あ、どこを通ったなっていうのがわかる。で、先ほどの測定器の例に言いますと、この緑で書いて4つの線。これが実は、細いワイヤーを張った、こう、測定器でして、で、そこを、どのワイヤーの近くを通ったかっていうのがわかります。で、例えば、ポン、ポン、ポン、ポンと、こうなんか通った場所がわかるわけですね。で、これを見ますと、ははー、なんかこの辺なんか粒子通ったなと思うわけですね。で、こうやって線を引きますと、このことから、どこで K が、通過して壊れたかっていうのが見えると。それから、ここに磁場をかけてます。で、磁場をかかっているところに荷電粒子を通りますと、先ほど言ったように曲がりますから、こんな風に行くと。で、この曲がり具合から運動量というのを測定できます。だから運動量が大きかったら、回転の半径大きいですから、あまりこう曲がりません。同じ距離でしたら。で、こうやってですね、このシグナルというのを探します。 で、これがその割合、その先ほど電磁石なんですけれども、これ高さ、大人が十分立てるぐらいの、ギャップです。で、この白いのはこれ電磁コイルです。だから皆さんがこう普通に作るような、その、電磁石と、まあちょっと大きくしただけと。まあ下はちょっとこう、実験の、コントロールルームのあれです。よくよく見るとここにね、マイクル・ジョーダンがいるんですけども、バスケットボールの選手です。まあ、写真ですけど。で、じゃあ、形容化、パイズラパイズラに加えた場合、これはどうやって見るかと。パイズラという粒子はですね、すぐ2つのガンマ、高いエネルギーの光子に加われます。で、光子は、磁場にも曲げられませんし、物質中通ってもほとんど反応しません。ですから、こうやってピューンと飛んでいくだけです。で、その下流のところにガンマを見る装置というのを置いておいてあります。で、それがどういうものか、これはその、そうなんですけども、実はこれ3100本の、溶化石油の結晶を、約2メートルかける2メートルのところにこう積み上げてあります。で、ここにですね、ガンマ線がこう入ってくるとどうなるかと言いますと、原子と反応して、電子と陽電子、粒子と反粒子ですね、を作ります。で、それがですね、また飛んでいきますと、物質、原子の近くを通ると、そこでガンマ線を出します。ガンマ線が出ると、それがまたこう反応して、電子と陽電子作ります。それがまたこうガンマ線出します。で、それがまた電子と陽電子作ります。これこれずーっと何回も言っていけるんですけども、まあそうやって、シャワーというものを作ります。で、そういうものをシャワーを作りますと、その電子たちが、あるいは陽電子たちが、この結晶のを冷気しまして、で結晶が蛍光を発します。で、その光のこう、を測ってやれば、どんだけのエネルギーのガンマ線がもともと来たのかっていうのが見えると。で、これは、その、実験までこれセットアップしてる最中なんですけど、上流の方から K がやってきて、こう先に電磁石をやって、ここのところにさっき、今見せた、溶化セチウムの結晶の塊がこの中に、まあ、この箱の、鉄の箱の中に入ってるんですけど、まあ、こんな、これまだ検査中の時ですね。で、どういうことが分かったかと言いますと、先ほど、これは K ロングというやつが、パイコスパインスで壊れたやつの、イベント、事象の数なんですけども、1100万個あります。先ほどの CP の破れというのは45個なんです。ですから、それをやってやれば、いっぱいノーベル賞もらえるんですけども、初めてなかったらダメなので、ダメと。で、しかしですね、軽ロムと軽症と、先ほど書いた比はですね、約 1.2% ずれてると。で、その誤差っていうのは、これが結構大事なんですけども、それが 0.17% と。だから、それの約7倍ぐらいですね、の精度で、大きく外れてるよと。だから、こんだけあって、でもその精度これだけだよって言ったら、ほとんど間違いようなわけです。で、ヨーロッパのと非常にこう、あれが熾烈な競争してまして、してたんですけども、そこも同じような結果を出しまして、ついに、先ほどの長尺、モデルではないというふうになりました。で、これによって小林マスカリオンというのがより確かになった。で、次、B 中間子を使った実験、話します。で、B というのは、U と B バー、で、B0 バーというのは、まあ、U バーと B と。まあ、とにかく B 項を含んだやつなんですけれども、もしこれが、小林マスカーが正しいんだったら、その CP の破れというのは、もっと大きな効果として見えるはずだと。これを、今、名古屋におられるサンダさんと、それからノートルダムかな、におられるディギー。まあ、彼らが、提唱しました。で、どうやって実験するかというと、これも粒子反粒子使うんです。でまず、電子と陽電子をこうぶつけてやると。で、それで、B0 と B0 バーと、またこれも粒子と反粒子のペアを作ります。で、その B0 と B0 バーですね、今度、名前どうでもいいんですけども、J プサイと、まあ、K ショートと、まあ、そういう2つの粒子に、まあ、壊れます。で、これの CP の符号というのはこれプラス1なんです。で、もともと B0 からスタートして飛んでいって、これに壊れるのと、その反粒子である B0 バーからスタートして同じ状態に壊れると。これが差が見えるはずだというのをこうサンダーシェラが言ったわけですね。で、これどうやって形に見えるかと言いますと、まあ壊れる数みたいなのを見ますと B0 の方がこんなに、例えば B0 バーがちょっとこう少ないと。で、その差として見えるんですけど、この差がどのぐらいなのかというと、これ実は8ジェブの電子と 3.5 ジェブの電子と。アンバランスのやつでやりますから、できた粒子ってのはこう前の方に飛んでいくんです。飛んでいきながら壊れるんだけども、その大雑把に言って100ミクロン。0.1 ミリ。このぐらいの差なんです。 で、これを見ようとして、日本の筑波にある研究所と、それからアメリカのスラックって、スタンフォード、スタンファンシスコのみんなですけど、そこの研究所が、これがさらにやっぱり、熾烈な競争を展開し始めたんです。で、この筑波の方でやってるのがベル実験ですけど、ここにいる原さんが、私の研究室では、リーダーで引っ張って、その実験について話します。で、これはまあ、茨城県の筑波市のところにあります、コロネリー加速器研究機構というところでして、で、ここに電子と陽電子をこうぶつける、そういう加速器があります。で、ここのところにですね、これはその測定器を、これインストールしている最中かな、なんですけれども、まあ、大きさをこう、分かってもらいたい。まあ、ここにビームラインがありまして、電子が来て、向こうから陽電子が来るかな。で、これはまあ、写真ですけど、これちょっと、切って図を見せますと、これは8ジェブの電子というのはこちらが来まして、3.5 ジェブの陽電子はこちらが来ます。で、ここでぶつかって、ここでの反応というのを、詳細に見てやると。で、この周りにまあいろんな測定器がありますが、これちょっと後でまた説明します。で、ここの部分を、もうちょっと詳しく見てみますと、このような、シリコン、まあ、半導体の検出器というので、ぐるりと覆っています。で、この半導体の検出器、3層とか4層で守るんですけども、そこから出てくる、この真ん中で壊れた粒子が出てくるのを、その場所を正確にその半導体の検出器で、測定してやると。で、それで差を見ようということであります。で、実は、今日はですね、ここに、その、半導体検出器の、実機、一番最初に使われたもの、実物です。それをちょっと持ってきてます。で、これはここの、ある1枚、これ何枚もこう囲ってますけど、そのうちの1枚です。で、切り替えてもらいますか。で、これはまあ、こんな感じでして、で、ここからここまで、これが大体その今、まあ、見える場所ですね。粒子が通ったところに見える場所です。で、この辺あたりは、ズームしていきますと、かなり。フォーカスが、まあ、オートフォーカスどんぐらい効くか。結構いきますね。よいしょ。実はこの辺いっぱいこう線が、こうシリコンの半導体に切った、線が見られまして、そこから出た信号をこうやってこう取り出して、その前にまずここに取り出して、この辺りに実は、集積回路があって、それを信号の処理をして、その結果をまた読み出すということがこちらで行われています。で、で、この感覚なんですけど、これ、まあ、顕微鏡をちょっとこう借りてきたかったんですけども、ちょっと面倒だったので、あらかじめちょっと写真を見せしますと、はい。で、これその顕微鏡写真なんですけれども、これストリップとスリップの間隔で50ミクロンです。50ミクロンというのは、人間の髪の毛が大体、細い人で50ミクロンで、太い人で、ゴワゴワの人で100ミクロンぐらいです。だから、ここに髪の毛1本、ここもしくはここに髪の毛1本あるぐらいと。で、そのような小さな感覚で、その信号を拾えるものを貼ってます。を掘り込んでます。で、これはその信号線をこういうふうにずっとこうやってきてですね、でちょっとこう広くなった場所あります。これ何するかというと、これ信号の読み出すための、線をつけるところなんですね。で、これはその線をつけたところなんですけども、ワイヤーボンディングと言いまして、まあ、ワイヤーを持ってきて、それをバーンと叩いてつけると。まあ、IC とかにずっと配線する、そういう同じ技術です。そういうものを使って、こうやって生み出している。で、この間隔がやっぱり先ほどの50ミクロンです。で、で、そういうものを使いまして、それが一番この、これはですね、ビームが、電子と陽電子はこの画面に対して垂直にこう入ってきて真ん中衝突した。そういう図なんですけれども、これ実際の、事象でして、で、ここの部分に先ほど言ったそのシリ半導体の検出器があります。で、その周り、ここのところには磁場がですね、そのビーム軸に平行に磁場がかかっています。ですから出てきた粒子というのはその磁場によって曲げられると。で、この赤とか青の点がいっぱいあるのは、これはその通った場所を示すものです。だから先ほどのワイヤーみたいなのがいっぱい持っていっぱい貼ってあります。で、何が見えるかと言いますと、これ E プラス E マイナスぶつけまして、D0 と D0 バーができて、D0 が J プサイト継承等に行って、J プサイト粒子は、これ電子と陽電子にまた壊れます。 で、それがちょうどこの電子と陽電子と言ったわけですね。で、これを、がもともとジェプサイト粒子だったんだよと、わかるわけです。あと、K ショットというのはパイプラスパイマイナスといくんですが、そのパイプラスパイマイナスというのは、ここにパイプラスとパイマイナスという形でこう見えています。で、それでそれぞれちゃんと運動量わかりますから、それがもともと、あ、K ショットだったんだなというのがわかると。で、あと、この周りはですね、先ほどお話したとおり、実は陽化セシウムの結晶がずらーっと並んでまして、で、そこで、電子がやっぱりこうシャワーを起こします。で、その起こしたエネルギーが、これはその、棒の長さがエネルギーの量を表してるんですけども、電子と陽電子のところに非常にきちっとこうシャープにいっぱいエネルギーを落としてるのがわかります。で、こういうふうにしてですね、大掛かりな装置なんだけども、実は非常に細かい数十ミクロンという単位のものを見る。それから、そういう装置まで含めて、こういう事象というのを探していきます。で、で、まあ、B0 と B0 倍で大きな差が見えるだろうと。で、これは実際に測定しますと、まあ、こんなふうに時間で表しますと、この、まあ、赤の線と青の線というふうな形でこう見えます。で、これは非常に大きな差として見えまして、で、アメリカの、研究所も、これ非常に熾烈な争いをして、毎回こう夏の頃になると国際会議でなんか争ってるんですけども、同様の結果を出しています。で、これによってですね、まあ、小林マスカー理論というのがさらにまあ、確からしくなったと。で、まあ、これからどうなるかと言いますと、あとは、次はですね、これのさらに50倍ぐらいの数の B 中間質を作れるようなスーパーケクビーというのを、まあ、今考えています。で、これでよりもっと精度高く測ったり、あるいは今までで見えることできなかったような稀な崩壊を使って調べていくと。で、要はですね、小林マスカーが今まで大体正しくても、全く違うものがあるかもしれない。それをこう検証するわけですね。で、それも一つできたかって言って満足できないんです。あちこちがどんどん調べていかないといけない。まあ、それをやっていく。で、もう一つは、K 中間子の実験については、現在東海村で、J-PARC という50ジェブの陽子加速器を作っています。で、まあ、そこで、まあ、K ログのパイゾン2ニューバーという、こういう、特殊な崩壊を、の分岐を精密に測ろうと。で、これをやりますと、B で測り、K で測り、そこで違いが出れば、それは、小林マスカーが説明できない、より新しい、物理があるから、ということで証明になるわけです。で、それを、見ています。で、これは現在建設中のやつで、こう、太平洋を見まして、ここに、陽子加速器の穴掘ってところです。で、まあ、すでにもう、我々、先ほどの小金研のところで、それのための実験をもう始めてまして、これはその測定器で、まあ、すでにデータ1回取り終わって、今、次、来年また走ろうとしてますけども、まあ、これでまず今テストをして、それをそのうちここに持って行って改良してと。いうことを順次やっていきます。で、終わりにですね。で、まあ、今後、まあ、新聞の見出しというので、どういうものがあり得るかと。で、まずは、まあ、小林マスカーノーベル賞受賞と。まあ、これはまあ、出てもそんな喜べばいいんですけど、驚きではないと。で、おめでとうございますと。で、次、小林マスカーを超える新しい CP の油発見。まあ、これが出てくるかもしれません。で、さらに、それがありますと、なんとか新しい CP の油の発見、ノーベル賞受賞と、となるわけです。で、ここの、まあ、名前のところ、こう、ブランクになってるんですけども、これは、まあ、レプトンの方で探しているクノさんかもしれませんし、まあ、K とかで探している、私かもしれませんし、まあ、多分、大西多分あるのは、多分そこに座ってられる、若い誰か、かもしれません。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。